今日から伝道者の書のシリーズを始めようと思います。ぜひ自分でも読んでみてください。初期の聖書学者たちは様々な理由から伝道者の書を聖書に含めるかどうか議論しました。しかし、著者が神を恐れ、神の戒めを守ることを強調していることから、最終的にこの書を収録することにしたそうです。実際にこの本を通して40回も神について言及されています。とても珍しいスタイルの刺激的な本です。伝道者の書は今日でも学者を悩ませる多くの謎を含んでいます。その一つが伝道者の書を誰が書いたかということです。一見すると明らかにソロモン王であるように見えますね。一説にはエルサレムの王、ダビデの子である伝道者の言葉とあります。ソロモンはダビデの息子ですが、いくつかの点から実際にソロモンが著者であったかどうかは疑問です。原文のヘブライ語を調べると、伝道者の書で使われている言葉の多くは、ソロモンの時代に使われていた言葉とは違っているのです。実際、400から600年後まで誰の文章にも出てこない言葉もあり、ほとんどの学者が伝道者の書を書いたのは実は他の誰かであると結論つけています。著者は集める人、または知恵の収集者という言葉を持つコヘレットという名前を与えています。よく先生とか伝道者と訳されます。誰が書いたかは私たちがこの章から見出すことのできるパズルの一つに過ぎません。私が初めてこの箇所を読んだとき、かなり憂鬱な本だなと思いました。読みながら、すべては無意味である、すべては空であるという言葉を何度も目にしました。ヘブライ語では、ここで使われている言語はヘベルです。この言葉はこの本の中で38回も繰り返されているので、著者あるいは伝道者のメッセージとしてかなり大切なのでしょう。学びを進めていくと、ヘベルの言語として、ヘベルの訳語として、無意味とか空っぽという言葉はあまり適切でない可能性が高いことが分かりました。ヘベルは蒸気や息を意味する言葉ですが、他の訳語としては空虚や無意味といった言葉もあります。メッセージの聖書では、スモーク、煙という単語が使われています。伝道者はこの言葉を様々な方法で使っているので、どの意味が最も適しているかを判断するのは簡単ではありません。ある箇所ではある意味が最も適していると思われるし、ある箇所では別の訳語の方が適していると思われるのです。仏教的な考え方に空という言葉がマッチして、伝道者の書のある部分には合うかもしれませんが、他の部分では儚いとか蒸気という言葉の方が合うでしょう。ヘベルもう様々なレベルの象徴的な意味を持つと理解する視点が良いかもしれません。ヘベルの もともとの意味を用いると、2節はこういうふうに言うことができます。今日の箇所の2節。上気の上気とコヘレトは言うと訳されます。あるいは霧の中の霧、すべては霧だとなります。上気や霧というものを考えてみると、いろいろな特徴があるのではないでしょうか。硬くて具体的なものではなく、捕まえにくく、すぐに空中に消えてしまうものです。人生もよく似たものですね。楽しいこともあれば、悲しいこともある。その瞬間はまるで水蒸気のように、儚く感じられるものです。やっては消え、やっては消え。蒸気は乾燥した日に加湿器から出る霧のようにポジティブなものであることもあれば、大気汚染のように汚れたり毒になったりすることもあるでしょう。蒸気をネガティブなイメージとして使うと、人生の困難や問題を表すことができます。私は聖書仲介や仲介書から多くのことを学びました。その解説によると、こう書いてあります。著者は、すべての人生が無意味で不条理であると宣言しているのではありません。著者は上気を、当惑、緊張、困難に満ちた人生を表すために使っています。この文脈では、人生の良い面と悪い面の両方と共に生きるための助けを提供していると言えます。このように伝道者の書を理解することで、私は希望を持つことができます。伝道者は必ずしも希望がなく、ただ落ち込んでいるわけではなさそうです。私たちは人生の問題に対する著者の率直な視点と、どこに意味を見出すべきかという示唆を与えられているのです。3節では、火の下でどんなにろうくしても、それが人に何の益になるのだろうとあります。著者が言うろうくとは、この本全体の大切なテーマです。どこの国でも人々はさまざまな目的を達成しようと懸命に働いていますが、結局は何が違うのだろう。単調な労働にしか見えない。人は努力して偉大な功績を残しますが、老いて死んだ後、誰もそのことを覚えていません。皆さんは自分のひいひいおじいさん、おばあさんの名前を覚えているでしょうか。先祖たちが何を成し遂げたか覚えているでしょうか。ほとんどのことは歴史の中で忘れ去られてしまうのですね。著者は人生において繰り返される物事の単調さについて考えています。太陽は昇り、沈んで、また昇る。風は南に吹き、北に吹き、回り込んでまた戻ってくる。そして小川は海へと流れ続ける。この自然界の三つの例は、8節で人間の3つの行動である、語る、見る、聞くが述べられているのと並行して書かれています。8節。すべてのことは物を浮く。人は語ることさえできない。 目は見て満足することがなく、耳を聞いて満ち足りることがないとあります。伝道者はひたすら知恵を求め、大きな知恵を得ることに成功したものの、人生のすべてが火の下にあって、ただの蒸気、風を覆うようなものと結論つけているのです。この火の下という言葉は、伝道者の書の中でもう一つの重要なテーマを紹介しています。それは、天上の神の領域や死者の領域とは対照的に地上の生活領域を強調するものです。伝道者は自分の目に映るもの、人々の努力、身の回りの世俗的なものすべてがいつかはなくなってしまうと語っているのです。火の下のものはすべて一時的なもので、何も続かず、人は忘れ去られる。一章では伝道者が描いた絵は暗く、目にする人生の単調さ、つまり火の下で生きることを正直に表現しようとしています。皆さんはこの一生を自分自身と重ねてどう見るでしょうか。私たちは目標に到達できない経験をしたことがあるでしょうか。もちろんある、ありますね。風を追いかけ、何かを達成しようとしても、まるで蒸気が指をすり抜けるように消えていると感じたことはないでしょうか。あるいは皆さんの人生には下りのエスカレーターを駆け上がろうとしているように感じられる時もあったかもしれません。子供の頃そんなことをするとショッピングモールから追い出されることがあることを知りました。私たちはみんな風を追いかけているような気分になることがあるでしょう。物事がうまくいかなかったり、不安や怒り、疲れを感じるのは、風を追いかけているからかもしれません。私たちは生き方や働き方に対する伝道者の評価に同意するでしょうか。著者は間違いなく自分のメッセージを砂糖でまぶしていませんね。人間の知恵には限界があることを認めています。次の章では、伝道者が神との関係に焦点を当てることに、どのような意味を見出すかを見ていくことにします。マタイによる福音書6章33節で、イエスは私たちに、まず神の国を求めなさいと勧めています。私たちはこの世のもの、つまり火の下のものにばかり目を向けていると落ち込んでしまうことがあります。しかし、神の領域、そして神の御子イエス・キリストに目を向けるとき、私たちは希望を見出すことができます。祈りましょう。Let's pray.愛する神様、聖書のあなたの言葉をありがとうございます。聖書にはさまざまな種類の文章があり、理解するのが困難な箇所もあります。伝道者の書では、人生に疲れているように見える偉大な知恵を持った人物の心の内を見ることができます。あなたの霊が私たちに語りかけ、あなたのメッセージを学ぶことができますように導いてください。私たちが あなたのことを忘れてしまった時や、日々の仕事に追われてしまった時があることを告白します。自分の限界を認め、あなたにもっと信頼を置くことができますように助けてください。自分自身を超えて、あなたが導いておられる道を見上げることができますように教えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。